こんにちは、滋賀漢方針医会の仁木です。本日は4月10日で、緊急事態宣言が出されてから4日目、たった今東京都の方から具体的な、休業要請の、リストが発表された、ところです。本当にこのリストに従って人の流れがコントロールされて、で都市部の方はこのリストにのこう習った形で、人の流れをコントロールしてもらって、1週間から10日ぐらいして感染者数がずっと下振れの方に、行ってくれればなと、願っているところです。臨床あれこれの音声ファイル、2番目としては、今日は表示法について、ということを、全般的に喋りたいと思います。扱う、ジャンというか、タイトルというか、まずね、大掴みな、表示法というのは何ぞやということを、お話ししていこうと思うので、若干長く、なると思いますけども、よろしくお願いします。で、まず、これね、今言ったみたいに、表示法とは何ぞやという話なんですけど、本地方と表地方という区別が あるのかないのかとかいうのね、これはかなり以前から伝統神経学会の方なんかでも話題になっていることなんですけども、ないといえばないしから、本地方と表地方という区別をしておいた方が便利なのはものすごく便利です。で、今の漢方針医会の流れとしては、やはり区別しておいた方が非常に便利だということで、本地方と表地方というを車の両輪のように例えています、ね。で、そもそも、ね、本地方とは何ぞやということなんですけども、これは、本地方を完成させるためのものだというふうに、思って、おられると皆さん思います。ファイル1の最後の方で、この新型コロナウイルスから肩こりが非常に強くなって偏頭痛を起こしている患者さんが多いという話をして、でその時には本処方をして、でしばらく休んでもらうことによって本処方の効果を絡脈、細絡、損脈ともう奥の方まで、浸透させ、ぐるっと経絡に一周回ってもらうと、患者さんの自然治癒力そのものが上がって、で残りの治療をするのに非常にこちらの方も楽になるし、リスクも減るし、ね、待ってる間は患者さんは非常に気持ちいいですから、寝ていて時間も忘れてますし、いいんだという話をしてたんですけども、明くる日に来られた方がね、ちょっと、お気の毒なんですけども、結婚式を予定してたんだけども、この状況なので、もう延期せざるを得ない。式場をキャンセルすると、全体の金額の半額ぐらいが取られるということで、で、延期なら、その延期の分はこういう時ですから取りませんよと、向こうもやっぱり考えてますよね。で、これはやっぱり相当の金額がかかってるんで、もう延期の方向で行こうと。でもう1年ぐらい経ってお腹が大きくなってきて、もうそれはそれでもう腹くくれたっていうことやったんですけども、その延期のための手続きをするだとか、それから参加をお願いしていたね、参列者の方々に連絡するだとか、もう非常に元々の仕事の上に多忙で、しかもコロナウイルスのストレスでいうことで、もう頭が痛くて痛くてって。で、この患者さんも、本調をしました。廃墟感実症でした。で、そのまま寝てもらっていました。で、約半時間後ぐらいに戻ってきたときに、よく寝れたかって言った。よく寝れた。で、体の力抜けたやろって言ったら、ものすごく抜けたって言った。家で寝てても、睡眠時間はたくさん取るようにしてたんやけども、芯から寝れてなかった。ということで、これはものすごく本地方が、奥まで染み込んだというかね、ちょっと俗な表現ですけども、というふうになって。ですから、この時には、表地方というのは、表面を流すということだけに徹しました。で、その方が患者さん自身もすごく気持ちいいって言われてました。ただですね、この、特に初心の方もなんかそうなんですけども、本地方が 絶対的に今のケースみたいに、ものすごくよく合ってたなっていうのが分かるものはいいんですけども、そうでなければ本治療法が本当にこの症で治療してよかったのかどうかっていうのは結果を見ないと分からないところがやはりあります。ということで、時にはね、完全な、ね、本治療法の代打になってしまっているということも、考えて、表治療法の量っていうのはね、ある程度必要だと、僕は思ってます。本部で中里先生が、研究部の、実技だと本治療法にはすごく時間かけるんだけども、まあ、時間がなくなってくるからということが主な要因ではあるものの、あとお灸ができないということが要因であるものの、表治療法っていうのは本当にさささっと背中にほんの数本やって、はい終わりみたいなことをしている。でもあれはちょっと違うだろうっていう話をされて、僕も、その時にそうだと、そうですよって言って追加の意見を話したんですけども、実際は、実際にその本部の研究部でやってるようなその治療を丸々治療室に持ってくると、これはやっぱり患者さんの満足度という点から言うても、なかなか、うん、よしここにこうじゃあ腹決めたずっと通うというふうにはなりにくいだろうと、実技では思います。量っていうのはある程度必要だろうと、思います。まあこういう前提を見ながら次に話を進みます。でこれも前回のファイルのところで少し喋ったんですけども、僕3年生の時に大阪の宮脇先生のところに夏休みに研修に行かせてもらいました。で、本治療法らしきものができるようにということで頑張ってやっていってたんですけども、背中のに表治療法をしている。それも、例えばね、地震をして、その周りにね、針の周りにお灸を据えたりしてあるんですね。もうそんな姿は見たことない。って感じ。でも何をしてんのかがよくわからないんで、僕、1日目だったか2日目だったかに、先生、本治療法が、終わってるのになんで背中にも処置するんですかって真顔で聞いたんです。だすごくね、困られましたね。そら困るやろって感じなんですけど、今度3日の日に、8月の3日ね、8月1日から見学に行ったんですけど、4日やったかなの日に滋賀の月例会があるやろ、でそこで誰かの先生に聞いてきなさいと、こういうふうに言われた。これもしっかり覚えてます。はい。で、そっから、帰りの電車の中で一生懸命、福島幸道先生の経絡治療要項の展示の該当する表彰というところで調べてね、必死になって読んで帰ったのも、これもまた覚えてます。うん。だから、夏休みまではね、僕は、経絡治療イコール本治療みたいな、捉え方をしてたし、で、表治療法というのも全く分かってませんでした。はい。ですから、今、ここのファイルを聞かれてて、表治療法っていうのが分かってなかったら、どうしたらいいかなと思ってた人も、全然そういうふうに、恥じることはないです。はい。みんな最初はそんなとこから始まってますから。で、学生の最初の取り組んだことなんですけども、あんまを組み合わせていたんですよね、僕。で、継続治療って言って、その当時の3年生は外来臨床で、患者さんに来てもらうんですけども、担当の患者さんを持たせてもらって、で、1週間に1遍とか10日に1遍とか、あるいは1週間に2遍とかもです。で、定期的に来てもらうっていう、治療法をやってたんですけども、6月の後半ぐらいからか7月入ったぐらいだったかな、本治療法の実践もしなければいけないと。で、いろんな組み合わせをしたの。あんまをしてから最後に本治療法をするとか、本治療法をしてからあんまをするとかね。で、ある時にはいわゆる刺激治療ですね、深く刺す針、と本治療組み合わせたりとか、本治療だけにしてみたりとかやってみたんです。で、患者さんにその次の時に評価を聞くと、まあ当時の僕がやっても本治療が加わってた方が、膝やとか腰とかの調子はいつもよりも良かったという話。 で、それよりも何よりもやっぱり深く針が刺さらないんで、それで効果が同等か、もし同等以上があるって言われたんですから、まあ、よう聞いたとまでは言ってないでしょうけどね。うん。でも、まあ、今まで1週間なんとか痛みが持つのが、それより楽だって言われてるんですから、患者さんの側から手足の浅い針の方に切り替えてくれた方が嬉しいっていう話が来てたんです。まあそんな状態から宮脇先生のところに行ったんで、背中の標準治療をしているとは何ぞやという話になっちゃったわけですね。で、まだ宮脇先生のところの話が聞きますけども、三振、これはまあ霊界に何回か見られたら分かると思いますけども、チルハリの三振ですよね。軽くこう表面を触って、ここの、ところに気の滞りがあるなとか、いやちょっと拒してるなとかいうようなところにさっさっさとツボを考えずに、手早くするハリを、されるんですけども、当時合心ですからね、合心のシナリオをこう利用してものすごく早いんですよね。ああ忍者服部くんの夢にも止まらぬ早業でっていうのがあんな感じでしたね。うん。で、これもすごく憧れました。で、どういうところに三振をされてるのかとかいうのがよくわからなかったんですけど、まあちょっと背中触ってもいいよって言われた時に先に触らせてもらって、で三振触らしてもらったら、なるほどこう滞ってるとこなんだろうな。ということと、あとはね、割とね一面にされてるっていう印象があったんで、で、それを見よう見まねで、青年の船、養生大学ですね、近畿青年養生大学っていうやつにその直後に行ったんですけども、実はですね、この時のこの近畿青年養生大学の話はまたしようと思ってるんですけども、本地方で手一杯でどんな表情をしたのかね、ほぼ覚えていないんですよね。うん、まあ中国まで14日間船でこう団体生活をする中で、本当に野戦病院のようなこう状態を経験して、度胸はものすごくついたし、それから本地方というの効果っていうのをものすごくこう自分自身がこういうことができるんだということを感銘して戻ってきたということで、表情のことは実は養生大学の段階ではね、ほぼ覚えてないです。で、まあそういうことがあって、どうしても下積み修行に入って腕を磨きたいということで、我が師匠の丸尾与力先生をこう紹介していただきました。で、またこの丸尾先生のところのこと、それからその、僕から見ると大師匠のことの話もしたいとは思ってるんですけども、今日はその表地方の部分だけということでなんで、簡略化しますけども、まずですね、診察をしたら、それじゃ、うつ伏せになってください、あるいはまあ、あまりちょっと腰が痛かったりするとこう横向けって感じなんですけども、当時寸六の5番ですね、ほとんどの場合の、針を大量に鎮身するんですね。心管トントントンと叩き込んでね、20本やそんなもんじゃなくってね、はっきりと本数を勘定したことはないんですけども、でも首でもね、5本や6本ぐらいすることなんかはそう珍しくなかった。天中風地だけということはおそらくなかった。天中風地に、それから天中の下あたり、風地の下あたりとか言って4本ぐらいはまあ少なくてもやってたような気がしますし、肩上部なんかでもツボはあんまり関係なくやってましたから、左右合わせるとまあ30から50本ぐらいの地震はしてたんじゃないかなと思います。で、それで30分から1時間ぐらいまず寝てもらうんですね。で、今の漢方針界からすると、えらい乱暴だそんなことって感じなんですけども、まあ新刊で トントンと叩き込むだけのあのことですから、まあよく刺さってて3ミリ2ミリぐらいのことで、それも写真であのこうほとんど水平になるようにして安定するようにして、指針してたんで、ですからまあ痛みそのままないんですよね。あるとすれば切皮の時の痛みで、一番僕が怖かったのが針の取り忘れです。見えないんでね、あのざーっと一生懸命撫でてやるんですけども、まあ自分があの地震をさせてもらった時にはここら辺に打ったというのは大方の記憶はあるんですけども、お師匠さんが打たれた時は知りませんから、だから取り残しっていうのがねあったのが、あれがやっぱ一番怖かったですね。特にあの臀部なんかに地震をしてた、あれこの患者様せえへんやろと思ってるのがしてたりして、あのパンツを上げたりしたら、おーって言いますか、あ、しまった、針があった、なんてことがあったんですけど、でこの地震をするあの最大のメリットというのは何かって言ったらね、気が集まってくるんですね、針のところに。で気が集まるということは、当然血もそこにぐーっと動いてきます。だから、この背中の地震の段階で脈っていうのはねそこそこ整っていました。だから、最後にあの、ごめんなさい、最後じゃない、今度はあの背中の針を抜いたら、行外に戻ってもらってお腹に地震をして、でこれはまあ、 あの5分か10分程度なんですけども、で最後に本地方をするという、まあこれかなり独特のスタイルやったんですけども、まあ患者さんがねそれだけあのこう助手を取るほどのあのこう人数があのあったと、いうことなんで、しかも予約制って書いてるんですけど全然予約じゃないんですよね。患者さんが好きな時に来るというね。だからこれが完全な予約制やったらどんだけの患者さんが いててくれたかなっていうぐらいのことなんですけど、まあどうもそのそういうのが馴染みのない治療室だったんで、はい、じゃあまあここ次話していきますね。で、いよいよ開業します。で開業し直後なんですけども、この時にはまだ僕も剛心しか知らない時代ですから、地震もねある程度したんです。うん、例えば慢性の腰痛を持っている人だとか、慢性の肺物がある人だとかから、常に頭重があったりすると、三竹とかね、から脚主人ですか、太陽、こめかみの真ん中はこれ汗ですね、太陽血ってですね、ああいうところに受診したりとか、ね、から胃腸症状の人にもお腹に受診をしたりとかね、まあそういうなんで、地震をした患者さんっていうのはもうあの地震が気持ちいい気持ちいいっていうふうにこう言われてました。ただ、修行時代ほどね、たくさんっていうのはこれは具合悪いだと。他から取り忘れというのが絶対起こりますし。で、下積み修行の時には、ほとんどが寸6の5番、もしくはちょっと動図が強すぎるだろうという人には寸3の2番っていうやつを使ってたんですけども、左右で陰陽の差を、虚実の差ってね、つけた方がこう少ない数で済むだろうということで、外虚内実。外虚内実ということは、これは外というのは極めてペラペラですから、だから盛り上がってるか盛り下がってるかというのはこれ内の状態が出てるんで、外虚内実っていうのは盛り上がってる側ですよね。でこっちの方には細い方の針、あの時は確か1番を使ってたと思います。で外実内虚、だからこの場合は内虚ですから、下がってる側ですね。こっちの方には太い針で3番を、3本ないし5本ずつというふうに、ね、決めて、ほとんど左右対称に入れてました。はい。少し話が、それます。僕は表地方をやる場合にはほぼ左右対称にやっていくんですね。で、なんでかっていうと、これはね、もう学校の2年生の時までに遡るんですけども、あんまをなんとか、楽にというか効率的にやりたいなって、どうしたらいいのかなっていうことをいろいろ考えた時があります。はい、すいません、すごい生活感のある配信で申し訳ないですけども、であんまをしてる時に 気がついたんですよね。シガモノアのあんまっていうのは半身あんまって言って、まず横向けになってもらって、上から下まで揉んで、で、反対側向いてもらって、上から下まで揉んで、ほんで最後に座揉み、座ってもらって仕上げをするっていうやつ。で、どっちからでもいいんですけども、揉んでいくと、反対側に、来た時にはね、あれ、この人の肩上部って、最初の診察した時にどっちも同じぐらい硬かったのに、反対側に来て、えらい緩んでるやんか、って。まあ、経絡の状態から言うと簡単ですよね。経絡が動いていってんですか、反対側に当然効くんですけども。まあ、当時そんなもんまでわからない。じゃあ、一番最初に、うつ伏せになってもらって、副外になってもらって、で、両方の肩上部を交互に揉んだったらどないなんやろうと。まあ、ほとんど指圧の状態ですけど。で、肩甲骨の周囲と、それからの、起立筋をある程度、各位ぐらいまでですね。で、交互に、指圧のようにしていったらどうなるんだろうと。で、やったらね、すごくね、これだけでやっぱ緩むんですよね。やっぱ左右のバランスっていうことが、もうこの時点と。だそこから、いつものその学校で教えてもらってる、その半身もみっていうのやると、効果も上がりますし、こっちの指は痛ないし、患者さんも より気持ちいいって言われるし。ということで、左右、というのをこう常に意識してやるんだっていうのはまずここから僕、来てますね。で、そこからその地震っていうのも一時期はやってました。で、ちょっと転機が訪れます。これはね、ローラー震と遠震というのを常に用いるように、なったんです。まあ、時期が来てね、また何か人数が集まって YouTube のビデオが撮れるようになったら、これは詳しいところへんはそちらの方に任せようと思うんですけども、分肉の間にこう入れるようにローラー針遠針っていうのを、やるようになったら、そしたらキーもケツっていうのもね、すごくね細かいところまで流せるようになったんで、でその地震というのはもう必要ないなと。から時間もかかるし、ありがたいことにね、1日に10人台後半から20人ぐらいできるようになっている日もあったんで、だからそういうことで、ここで地震というのは、しなくなりました。で、次の時代になっていて、漢方針会に入って、低心に持ち帰るようになりました。この低心に持ち帰った理由っていうのもそのホームページなんかに出てますし、また話するかもしれませんけども、自分ではその液の手法を浅くやってるつもりだったんですけども、やっぱついつい深くなる。それから、またその当時だと、この症状治れへんなと思ったりすると、やっぱり発想がどうしても、力押しになる部分が、あったんで、ですから患者さんの満足度っていうことも考えると、低心に持ち帰った頃でも、その合心で宮脇先生のやっていた素晴らしい目にも止まらぬという形のこう三振をずっと真似てたんですけども、それよりは減らしてたんですけども、まだ、低心でも結構な量の三振を、していました。ところがですね、この、低心での三振も数を減らす、転機が訪れます。というのはね、これは、その、液と栄気の手法を、表彰でやってった時に、まあ、大体液の手法でやってれば間違いないだろうという感じでやってたんですけども、どうしても緩まない人があるんですね。で、すごくというか、ちょっと敏感な人で、液の手法やってると逆に張ってくるんですよ。おかしいやんか、これ。で、あるおばあさんなんですけどもね、ものすごく反応が敏感なんだ。で、液の手法やってると逆に張ってくるしね、時には汗が出てきてしまうとか、時にはカサカサになるんですよね。これやばいよなって。どうしたらいいんだろうと思ってね。じゃあ、液の手法やってみようかって言ったら、あっという間に緩むんですよね。で、ここで、表地法では、液の手法、が適用する人と栄気の手法が適用するっていう人があるっていうのが分かってきたんです。で、これを応用したのが、腹部での臨床的修練法っていうことに、なってきて、臨床的基本指針ということに 指針周年ですね、ということになります。で、液が適合するあの患者さんだったら液ですごく良くなるんですけど、逆に栄気をやると硬くなります。まあそれもね、思いっきり悪くなれればダメなんですね。で、悪くしたとこから液の保守法でやって良くなれば、そうしたらこれは、今までは秘伝苦伝も含めて先輩たちから基本指針を習うしかなかったわけですけども、これが客観的に修練できるっていう風になった、腹部での修練方法なんです。で、ちょっとだけごめんなさい、ここはすぐに話が進みますから。長らくね、なぜ液の手法が適用するのか、栄気の手法が適用するのかわからなかったんです。で、これは新液の加減だとかそんなんだと思ったんですけどね、答えはね、十何年観察しててやっとわかったんです。心熱の状態、体の奥の方に熱を持ってる人っていうのは栄気の手法じゃないとダメなんです。冷やさないとダメですから。で、それ以外の人は液の手法だから、9割は液の手法でいいんですね。で、常にね、熱を持ってる人とあるでしょ、例えば横に来ると、うわこの人熱ーみたいな感じのね、熱苦しいみたいなタイプの人ですけど、まあね、男の人に多いですけど、女の人の場合なんかでもね、なんかこうえらく手のほてってる人だとか、はいね、女の人は色気とかちゃいますね。うん。で、心熱の特徴っていうのは、こう脈をね、上から順番に押すと、上、一番上と一番下は薄っぺらいんですけども、真ん中はね、分厚い感じがしてるんです。で、子供の熱ね、これ池田先生なんかも心熱の話をよくされていますけども、体温計で測るとよくあって微熱ほとんどないんだけども、夕方ぐらいになってくると熱が上がると。でも、こんなもんぐらい熱だっていうのに本人も熱い熱い熱い熱いって言ってるやつですね。だからこれは人間っていうのは体内の温度しか感知できないんで、それで普通の場合は体温計で熱がぐわっと上がるっていうやつは体内が冷えてますから、だから39度40度とかになってくると寒い寒い寒い寒いってね、ガタガタガタガタ触れるんですね。うん。で、それを表の部分が頑張って温めて温めて、こう陰陽のバランスを整えてるわけですよ。で、心熱の場合は中がに熱がこもってるんですね。だから表面が冷えて冷えてバランスを整えてするんで、体温計では温度が上がらないわけです。ところが表っていうのは薄っぺらいですから、夕方ぐらいの時と疲れてきてしまって、ほんで一緒になってこう熱がクワーッと上がるんですね。で、しばらくすると、明くる日の朝になってくると、またちょっと休んだんで、一生懸命冷やそうとするんで、本人も暑いっていうのに、体温計では熱が出てないという状態のこと。これが、心熱の典型なんですけど、常にね、体の中に熱を持ってるという人もやって、で、こういう人は、栄気の手法っていうのが、表地法で、必要なんだということが、今の見解です。で、これを見極めるようになったら、こう数がね、さらにね、減らせるようになったんです。で、今日の、結合というか、次へのネタ振りにもなるんですけども、で、最近は何をしてるかっていうんですけども、僕がまあ勝手に名付けた表地法なんですけども、ゾーン処置というのをやってます。これは、ジャス専用停止ですね。僕、専用、オリジナルの停止の、種類の一つの中なんですけども、円錐形になってて、ほんで、お尻の穴が開いてるやつなんです。で、そいつを、こう、皮膚面に立てるというのは、すごい勢いで、ね、気が抜けていくんですよね。で、気が抜ける、抜いてしまってはいけないんで、ジャーだけが抜きたいんで、どういうふうにするかというと、タッピングでやるんですけど。で、これは、まあまあ、針ができた話はもう、いいんですけど、まあ、ほとんど冗談で最初作ってたやつですから。で、タッピングをするようになっててね、これも以前からずっとこう、頭っていうのがね、経絡治療の中では、表地法の、対象にあんまなってないんですよね。せいぜい、100円に窒息するか、お灸するかとか、うん。その程度で。で、ひどいめまいの人に、終毛針っていうやつで、こう頭から気を直接抜いてやるとよく効くっていうのを知ってたんですけども、こんなに効くんやったら、なんかうまいこと、こう、終毛針以外のもので、頭っていうのは陽の塊ですからね。だから、滞ってる人も、じゃあもまあ当然あるでしょうし、頭痛がっていうのがたくさんあるんで。で、なんですけども、 その陽気の停滞中の流してやったらすごくよく効くんじゃないかなっていうことを漠然と思ってたんですけど、で、それを頭に直接蛇線用停止もタッピングしてやるっていう方法を、開発しました。でこれをやってやると、ね、背中の部分がね、その頭の部分をやっただけでものすごくよく緩んでるんですよね。はい。でこれをすることによって、今までうちの助手出身の人たちには氷柱法は実はあんまりさしてこなかったんです。っていうのが、請願者の先生人たちですから、まあお灸を使うでしょうし、で僕のそのスタイルを本柱法はまあ真似してほしいんですけども、氷柱法までするとオリジナリティがなくなりますから、でそういうことであんまりさしてこなかったんですけども、これから入ってくる人たちにはこのゾーン処置っていうのをやってやると、本柱法と氷柱法とワンセットで送り出してあげられるんで、まあそういうふうな形を考えているんですけども、なぜか最近下積み修行を好まれる若い鍼灸師が、極端に少ないです。はい、最後はなんか変な方向に行きましたね。愚痴に近いようなところだったんですけども、まあ僕もそうですし、他の先生たちも氷柱法っていうのは、これはもういわゆる我流です。我流なんですけども、実情に農村部だったら農村部、都市部だったら都市部に合わせての工夫から来ているもんなんで、できればこの駅鋭気の適用ということと、それから頭の、処置っていうのをある程度標準化してやると、画一的というか、標準スタイルの氷柱法っていうのがね、できるんじゃないかなっていうことを最近ここ何年間か構想しています。ではすごく長くなりましたし、生活音も入っていましたけども、今日のところはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。